ということで、底辺文化系トークラジオ、
あの真似してると思うんだけど
29歳
全く似てない、はい、
とりあえず始めようぜどうも部長の山田です。
どうも金内武樹です。
あどうもレトです。
あどうも高島です。
というわけで、はい、今日はちょっと今ね頑張って坂本慎太郎中ね
学校行ってきます、はい、
ランキーの話を聞いてくれランキーはい、だからちょっとね、坂本
さん、ゆらゆら帝国大好きすぎるんで僕、うん、
いや僕も大好きですよ。
ゆらゆら帝国会やる
今、やろうかそんな時間ねえんだよ時間待って、10分ぐらい時間待ってやりますよ、はい、というわけで、本日はですね、音楽という、はい、映画について、
大橋、ひろ、大橋、いつも
名前岩井沢
あ岩井さん監督
で、うん、大橋ゆき、広ゆき、
広ゆきがさんが原作で、で岩井沢、賢治、
うん、はい、
さんが監督の、
音楽
という名前の映画について、これさこう公式サイトとか見たい時にさ映画音楽で検索するとさ
映画音楽
こうポール・ムリアとかさなんかそういうの出ちゃうんですよ。じゃなくてあの音楽って映画について
こういう系で一番すげえなって思ったのがもう解散しちゃったんだけど、あのザ・ミュージックっていうバンドがあって、
はいはいはい、
フジロックとかによく出てたんだけどなんだそのバンドみたいなさザ・ミュージックってバンドだよ。ザ・バンドよりもすごくない？
最近はやっぱりその検索のしやすさって結構大事、ね、重視されるんで、ちょっと映画音楽でやってなんかジョン・ウィリアムスとか出てきた時はなんかもう一切関係のない何か
っていう U とかって検索する時大変だよね。
テラハニーズの U とか確かにね、うん、え俺みたいな、うん、
あなた
僕ですかみたいな、おめえじゃねえ、
ちなみにジャンヌ・ダルクのギターも U ですね。
あーローザ・ルクセンブルクとかさ、ジャンヌ・ダルクとかバンドあるじゃないですか。
あーローザ・ルクセンブルク
ローザ・ルクセンブルクってあるんですよ、うん、検索したらさ、ね、でもローザ・ルクセンブルク出てきちゃうんで、
出てきちゃう
とか、
う
ん、
だからそれとかでもローザ・ルクセンブルクじゃバンドって検索して
るん
だ、
うん、
あ
そうだね、
バウハウスバンド、バウハウスアートみたいな、
うん、そうですね、そうですよね、はい、アートスクールバンドとかね、
うん、あー本当のアートスクール
がはい、というわけでそんなことはどうでもいいですよ。だけど、本日は、音楽という映画について喋りますが、はい、あらすじ出ます。あ、パンフ載ってるかな。
パンフ載ってる。
いや、例のクソ長
イントロダクションしかないですね。あ、これあらすじ載ってないな。
あらすじ載ってねえのかよ、
うん、はい
ちょっと待ってくださいね。
あらすじ
放送事故
あるの
やっぱね、俺今回見て思ったんだけどね、あの坂本慎太郎ってやっぱ本当に低音なんだね、うん、バリトン、うん、山田が今さやって全然伝わんないじゃん。
頑張って、あそう
です、もっと出ない低い
から、こっちもよ、
とりあえずやる
ないな、
それとりあえずやろうぜ
公式にも載ってないの、
はい、公式にも載ってない
の、ラスジネードかよ、
ストーリーがない、
まあ、ストーリーっていうほどのストーリーもないので、
まあそうですね、
パッと言っちゃうと、まあ、なんかヤンキー3人が、バンドベース2人ドラム1人の、バンドを組んで、うん、地元でやるフェスに出るっていう話、
うん、あれなんでそもそもなんでバンドやろうってなったんだっけ、
は、だからベースを偶然拾って、うん、
拾ったっていうか任されて、
うん、あれってさベース何あれって返したんだっけ、返して
ない、いや返さずに持って帰って、で家で鳴らしたら、
はいはいはい、最終的に壊したからですよベース、
でおすげえ音が出るっつって、うん、でヤンキーのたまり場になってるとこ行って、
ケンジ結構ひでえなあれ返せよベース
お前らバンドやろうぜ、うん、いう感じ、
うんうん、まあ、そんなことからねベースを拾ってバンドを組んでなんか音楽戦でることになったみたいな、
ベースもう一個ベースとドラムのなんだタムとスネアをパクってきて、
うん、もう本当にもう
家で練習して、
単純にもう
単純明快
ずっと
同じなんつ、まあだからそのでバンド結成するんだけど、まあ、その曲っていうのが曲っていう概念なのかな、
なんかもうとりあえず鳴らすのが気持ちいい、
鳴らしてみようぜってなって、
ドラム素晴らしいですね
ドラムはあのタムと、なんだスネアをダンダンダンダンダンダンダンっていうのに、ベースが2人ともボンボンボンボンボンボンボンボンっていうのがこのテンポで続く、なんか1分ぐらい続くっていう、
ほんとそれだけですね、
1曲って言っていいのか分かんないけど、その1曲でよしこれだってなって、それでライブに出よう、
素晴らしいですね、
森田さんですね、はい、
平岩神ですよ、
はい、ドタ計画
ね、
はい、
うん、
難しいね音楽について喋んの。
いやでもね、あの音楽って映画については正直あの、うん、なんかね、あのこの前藤本君と電離シス撮った時の後半に、うん、ロングウェイノースっていう、うん、アニメ映画について喋ったんですけど、うん、はい、あのね、ある種の優れたアニメ映画はね、うん、あのもうなんかあらすじとかさ、なんかやっぱこう映画の話する時でこう物語のあらすじとかから、うん、なんかそこの演出がどうとかって話はするんだけどさ、うん、なんかもう いやもう動いてるのが気持ちいいっていう感じのってあるじゃないですか、
うんうん、
いや
だからなんかすごい俺感想言っちゃうと音楽ってなんかこうまあ言うたら何、うん、あの監督一人の力まあ、うん、結構いろいろな人の力を借りてるんだけど一人監督一人が7年間めっちゃもう音楽に心血を注いで、まあ、その間にこう人を雇ったりアニメーターを雇ったりして、う
ん、音楽に心血注いでってさバンドやってたみたいになっちゃう
この映画音楽映画ね作った映画っていうなんかこう前情報とかがあるからっていうのももちろんあるんだろうけどやっぱ見てる間になんかその普通のねそれこそ京アニとかのなんかあのアニメとかを見てる時よりも動いてないはずなんだよそんなね言うたらなんか動いてないはずなんだけどやっぱそのなんだろうあの作画の何能力の使い方あここには力入れてんだとかあここは力入れないでうまいこと省略してんだ例えば弾いてるこう手の動きはあの指板をこう動く指とかを作画するの大変だから、うん、そういうのはなんか極力少なく抑えてなるべく肩から上のショットでこうなんか肩揺れてることでこうギターを弾いてますっていうのをこう、まあ、小美術の方 の、
ね、
あの
小美術ね
演奏シーンとかでもやってたりとか、うん、そういうところのなんかこう力の入れてるとこ入れてないところとかが本当もうダイレクトにまあ入ってきて、ね、普通のなんか、まあ、カッコつき のメジャーなこう力入れてる映画を、うん、あの作画に力入れてる映画を見るときよりも全シーンになんかこうなんだろうの感動がすごかったんですよ、
う
ん
う
ん、
あとまあなんかライブの一番こうまあよりその主人公が覚醒するところとかはやっぱこうロトスコープ使うじゃないですか、はい、
なんか前編ロトスコープらしい
ライブシーンそっか
もうライブじゃない前編映画前編のキャラクターの動き全部ロトスコープ
ロトスコープなんだ、
うん、
すごいね
なんかさでもライブのシーンはロトスコープだってわかるし、うん、なんかたまにそのなんだろうあの実写をピクチャー加工したそのまんまじゃねみたいな
のシーンが
いくつか出てくるから
花川殺人事件
そうそうそう最高ですよ
旅行ですね、
うん、なんか分かるんだけどその他の前半部分とかってさあ逆ロトスコープだった
の、ね、
逆に
そう全然その感じしなかったね、うん、
だからなんか、うん、いやだからすごいなんか、ね、これ映画ね72分だっけ、
うん、短い
70分台前半なんだよね、
うんうん、
俺映画ってなんか70分台前半が一番面白いんじゃないかってなんか、
うんうん、
映画と演劇においてなんかそのなんか個人的にこう何
90分ぐらいまでが
限界
が
ない
みたいな、ね、
なんかね100分とか90分ぐらいになると俺はなんか一回こうなんか終わんねえかなってなるタイプがあるんですけど、うん、音楽に至っては本当に一番いいところでこう幕引きするんで本当にあの戦慄回帰ファイル怖すぎの最初の4つぐらいもその時間なんで僕大好きなんですけど、うん、なんかねもう全てが気が利いてて最高でしたね。で大橋さんの絵ってさ、うん、めっちゃなんだろう超 ラフな絵じゃないですか、
うんうんうん、
なんかラフな絵だしそのなんだろう ロトスコープ使ってるとはいえある程度なんかこう、まあ、シンプルだし、まあ、止めとかもめちゃくちゃ使ったりする、作画なんだけどちゃんと全部その止めて明らかになんかその10秒間こう、
うんうん
全く絵が動かずに、はい、あのケンジの顔だけで止まってるっていうのが、うんうん、なんだろうあのエコにもなって時間稼ぎのエコにもなっていてかつあのめちゃくちゃ
その後止まってないよ
ね。あの笑いに
止まってる絵なんだけどその間の止まってる
空間っていうのが
ちゃんと時間流れてる
止まってる
ね。でも、ね、それはね単純にアニメの演出ってのもあるけど、うん、やっぱね坂本慎太郎力はめっちゃあったと思う。俺結構今回見ててさ、
う
ん、坂本慎太郎しゃべるの街みたいなの結構あったもん。
いやだからゆらゆら帝国のライブ自体がそうなんですよ、うん、あの坂本慎太郎普通に歌うけど、うん、あのMC とかってあんましないから、うん、ゆらゆら帝国のライブとか僕はこの間坂本慎太郎のライブも行ったんですけど、うん、なんかあどうもとか言うだけで、うん、やーってやるんですよ。で一番最後の曲のちょっと前とかにあどうも今年もなんとかってとか なった瞬間のこう上がり方とかって半端ないから、
うんうん、もうなんか、うん、ディズニーランド行こうぜとかさもうなんか言う前のもう待ち、うん、ってかなんかあのこんなに坂本慎太郎の声が聞けるっていうだけでも、うん、結構なんかもうね素晴らしかったですね。
あのフラッグラディオっていうねあの Spotify かなんかでやってるねあの坂本慎太郎が毎週曲なんかテーマに曲をピックアップするラジオとかでもね聞きますよ。フラッグラディオでは何度かかんとかですね。
とりあえず始めようぜ。
はい、どうでした。
いやでなんかでも思ったのが、はい、ちょっと一応ねなんか無理くりでも喋ると、
はい、
なんかあの音楽初期衝動ものってあるじゃないですか、
はい、
で、まあ、なんかその、はい例えば、わかりやすいところだと、大林信彦のさ、青春でんでけでけでけとかね。はい、あれとかってまさにこう青春かける音楽の初期衝動じゃないですか。
うん、エレキが走った瞬間に勃起しちゃったっていう、
ね。そう。で、なんかあれとかもわかりやすくさ、うん、そのもう、初期衝動ものってさ、
うん、
こうこうこうだから好きになったとかじゃなくてさ、うん、もうそれに触れた瞬間に、
うん、
もう、あ、これしかないって思っちゃって、うん、そっからのめり込んでいくもの、うん、話ってさ、まあ、青春初期衝動ものって今、青春でんでけって言ったけども、他にも、まあ、パッと出てこないけど、いっぱいあると思うんだけど、 でもなんかって言った時に大体映画でやる時ってさ、青春×音楽初期賞だった時にさ、はい、どうしてもドラマで語らなきゃいけない以上さ、うん、青春の方ってさ、
そうね、
どうしても入れなきゃいけないじゃん、まあ、だからそのバンドするっていうところにさ、
必要以上に大きいステージに出ることになったよとか、
あと
なんかバンドメンバー怪我したよとかなん
て、そうとか、ね、うん、恋愛とか友情とか、あとまあその過去の因縁とか、うんうんうん、とあったりとか、自分の生まれとかさ、うん、コンプレックスみたいなのがあるところから、そこに初期衝動が絡んできて、で最終的に最後そのライブをするっていうことがさ、うん、演奏気持ちいいっていうのとさ、そこに対するその諸々の彼の中である葛藤みたいなものも成就されていくっていうのが、まあ大体両方書かれること多いじゃないですか。だから例えば今パズレでしたけど、パッチギとかさ、パッチギが最後だからイムジン川を歌うっていうところに至るまでの、あれってだからその青春と音楽初期衝動ってさ、青春とまあそれ以外にまあ政治的なこととかもいろいろ絡んだ上で、彼がその初期衝動として音楽いいなっていうのにさ、プラスアルファで彼が歌う最後のイムジン川のシーンにさ、いろんなものがかなり集約されていくじゃん。でだし、例えばあと何、あとあの、まあ、僕らがね大好きな、
はい、
あの日比ロックの一巻、
はいはい、日比ロックは映画じゃない方
ね、あの日比ロックは漫画版の方が一巻で終わってると思うんで、
はい、最高ですよ。
で日比ロ
ック最後だって楽器いらねえからね、
そう、
あのスコップだからね、スコップとユンボがあればロックができるっていう、まあ、ユンボ用意するの大変だろうけど、
で日比ロックもさ、その一話一話一話ごとがそもそもさ、そこに最後主人公が歌う、うん、初期衝動に任せて歌うまでの、うんうん、彼が出会った人とか初恋とかっていうドラマが積み重なってるで、彼が初期衝動で歌うところに重なるそれまでのドラマっていうのでさ、青春かける音楽の初期衝動ってやっぱどうしてもその両方があるんだけど、音楽ってすごいのがさ、俺すっげえ本当に無駄をそぎ落とした映画だと思うの。あの多分予告で見ると彼らがライブをするっていう時に、なんか例えば音楽に対する思いとか、うん、なんか それを邪魔しようとしてくるヤンキーとか、うん、なんかこうもうちょっとなんかドラマってちゃんと展開すんのかなって思うんだけど、うん、予告見ると結構思うのよ、
うん、
まあ、あそこ あの邪魔してやるっていう竹中直人と、うん、あとあの森田が、
はい、
森田とあのなんだっけ、あのもう一人のベースの、
あ、前田智也がこうやってる
人やってるやつが、お前って本当に音楽好きなんだな、僕からこれを取ったら何も残りませんからねっていうシーンとか入る、予告で入るからさ、あ、なんかそういうこの
太田です、ね、
そういうドラマって深掘りされるのかなって思うんだけど、もちろんそういうのも入ってんだけどさ、でもこの映画ってマジでさ、あの初期衝動しかないじゃん。なんかその一応あの元々ヤンキーやってたから、うん、そこでその他校のヤンキーに絡まれてライブができなくなるかもとか、うん、森田っていう登場人物の普段はイケてないやつだけどでも音楽にかける情熱だけはすごいあるみたいなことは、うん、一応入ってはいるけど、でもメインのさ、あの古武術の方ね、うん、古武術の3人はさ本当にあの楽器鳴らした瞬間気持ちよかったよなって、
なんか今すげえ気持ちよかったな、
わかる、
俺もそう思ったよ
なあ、俺もそう思ったこれさ結構真似したくなるよね、うん、
だからなんか そうだし、最後までその何、あの本当カッコつきの意味で音楽に対して完全に真面目にはならないわけじゃないですか、うんうん、別にその今自分たちがやってる音楽をもっと上手くなろうぜとか、うんうん、もう俺たちに似てるこの音楽ってこういうジャンルが、こういうアーティストがあってそれをちょっと聞いてみようぜとか、あいつらに勝つためにはとか、そういうのに全くならないっていうのが、そう、なんだろう、あの、まあ、大橋ひろゆきの漫画がそういうなんかその、うん、熱い、うんうん、あのバンド漫画に対するこう、まあ、あのあれいい意味でこう何抜けの抜けたそのシュール漫画だっていうのももちろんあるんだけど、うんうんうん、なんか俺見ててなんかその逆にそういう感じで描かれるからこ そ、 なんかその本当に純化したなんかその音楽、
わかるわかる、
山田君もバンドっていうかラップ活動音楽活動とかやってるし、僕もバンドとかやってたことあるんでわかるんですけど、その他の邪魔な、あの音楽を純化させない部分が全部あのやってるメンバー あの自意識から全て自意識があんまいい意味でないから、そのそぎ落とされた結果本当に音楽の快楽だけが残ってるんですよ、この映画にも。でも
技術的な向上が一切ないし、
人間関係的な向上もないし、なんならそのバンドをやるっていう向上さ、途中でなんかもう飽きちゃったなみたいなあいつはもうやめるって言ってるよ、ああそうか
いつものことだよ
ってなっていうのをなんかそのやった結果、 最後に超いい音楽、超いいっていうか何だろう、超良くもないんだけど、
音楽ですらないじゃん、多分その音を鳴らすことが気持ちいいっていうことのみがやっぱこう積み重なってってさ、積み重なってすらいないんだよ、もうそれ本当、いや音出すの気持ちいいっていうことだけしかなくて、でなんか普通やっぱバンドもだったらさ、最初さダメな演奏でさこううまくできないっていうのがさ、最後の演奏ではこうものすごく綺麗な、
君と見てるとハートドキドキみたいな、
検温
です、
検温ってあるじゃないですか、でもなんかそうじゃなくてさ、本当にもうただベースって編成もおかしいしね、
ベースベースドラム、
ベースベースドラムから最後ベースドラムリコーダーになるじゃん、うんうん、でもなんかこうもう技術とかじゃなくてもただ鳴ってるだけが気持ちいいってさ、
まあ、リコーダー異様にうまいってのはあるけど、
まあね、
リコーダー奏者の人がやってましたからね、エンドロールみたいなね、
でやっぱ大事なのってさ、あの途中までは坂本慎太郎がさ、うん、あのとりあえずやろうぜとかさ、うん、だっただけじゃん、うん、今度ディズニーランド行こうぜとかだけじゃん、うん、あのただでも本当に言葉数少ないやつっていうのが、うん、でも最後本当にステージ上でテンションが究極に音ずっとひたすら鳴り続けて、はい、上がった瞬間に声が岡村康幸になり、
これネタバレですね、
叫ぶっていう、
えーおーおーおー
って、そうで、
ベイベーみたいな、
で歌えんじゃんっていう、であそこでもなんかあそこでピークに達した瞬間にさ、別にさ、うん、なんかなんだろう、パッチーとかってさ、うん、多分彼がイムジン川歌うまでにはそれまでのさ、その出産しそうな子がいてさ、うん、であ
の最初に、まあ、ドラマがね後ろに流れるわけ
で、朝鮮高校とさ、
河原でね、
鴨
川でね
喧嘩してっていうのとさ、うん、まあ、その前に誰かが死んでというのをさ、うん、もろもろあったらさ、この地球舐めるな、歌っちゃいけない歌ないんだよとか、なんかこうあった上でのエモーションだけどさ、うん、そういうの一切ない上でさ、うん、ただ鳴らすだけで気持ちいいっていうののエモーションっていうのは、
そうなんです
最強に気持ちいいし、てかなんか
だから、あ、かろうじてあるとするな、この映画にエモーションがあるとしたら、うん、ちょっとなんか俯瞰した見方になっちゃうけど、それこそこの監督が、うん、あ、めっちゃ7年間頑張ってこんだけなんかかっこいい作画してくれたんだなっていう、なんかそっちの圧のエモーションだよね、うん、その登場人物たちのエモーション、エモーションは本当にエモーションでしかない、うんうん、その場にあるエモーションだけでしかないから、
本当純粋な初期衝動だけが映ってる、うん、でここまで本当に初期衝動だけが映ってる音楽映画って初めて見た
から、難しいですよ初期衝動だよって言ってなんかこうやるのって、うん、でそのきらめきをね、ほんとちょっとだけでもこう延長するのってかなり難しいと思うんですけど、うん、やってるんですよねこれは。
やっぱ大事なのってさ、大体のバンド青春映画って、初期衝動じゃなくてもね、バンド青春映画ってさ、はい、やっぱ歌詞ついてさ、うん、そこで歌う歌詞にさ、彼らの葛藤とかさ、うん、思ってることみたいなの代弁させてしまうわけじゃないですか、はいはい、例えば、うん、去年のね、空の青さを知る人よで歌うさ、ガンダーラのさ、ガンダーラのさじゃねえよ、バンド名は違うよ、五大悟のガンダーラとかはさ、多分まあその歌詞の内容との、うん、あの主人公の心情で選んでる曲だと思うんだけどさ、うん、なんかでもそういうんじゃないじゃん、もうなんか本当に、まあ、いや音楽気持ちいいじゃんみたいなさ、うん、まあ、もうそこじゃないじゃん、なんか、うん、これ鳴った瞬間の低音が超気持ちいいみたいなさ、うん、のものだからさ、なんかその意味ででもベースってなんかわかるよね、ギターっていうよりも、
ね、う
ん、まあ、ギターもめっちゃわかるんだけど、なんかベースの低音気持ちいいっつうの
わ、うん、かるわかる、ベースってやっぱなんかその単弦だけで弾いてこうアタックがその、うんうん、なんだろう、耳っていうよりも体にくるじゃないですか、
うんうんうん、
ギターって結構コードとかって押さえるのめんどくさいし、僕最初ギター初めて買って触った時に超がっかりしたんですよ、これかみたいなだから確かにそこでベースとドラムっていう編成もかなりいいし、
ね、うん、そう、
はい、
そんな感じ、
そんな感じ、
うん、
なんかあの俺坂本慎太郎ってよく知らないんですよ、
はい、知らないの、
僕知らなくて、だからなんか基本的にこの映画ってめちゃくちゃタグの多い映画だと思うんですけど、
うん、
そのタグについてのなんていうか門外観として、うん、まあでもなんか最初ね多少調べたりとか聞いたりとかしてから行ってみてもいいかなと思ったんだけど、うん、あえてまっさらな気持ちで行ってみよう、うんうん、系列、
はいはい、
なんかエウレカとかみたいな、マジで知らないで行くみたいな感じで行ったんですけど、あの、まあ、結論から言えば普通に面白かった、めちゃくちゃ面白かったんですけど、さっき武井さんに言ったことと結構重なるんだけど、なんか最初ね始まった時にあちょっときついなと思ったの、うん、っていうのはそのきつさ何かっていうと、うん、単純に低予算アニメじゃないですか、うん、まあ、てかもうほぼ実製作に近いような体制で作られてて、うん、結果ロトスコープで人物はまあそれなりによく動くんだけど、うん、その背景画っていうのがその一切動かない、
うん、
一切動かないんですよ、だから階段をなんか登るシーンみたいなのが 冒頭で入るんだけど、うん、階段登ってるようにもう見えないレベルに結構なってたりとかしてて、うん、でちょっと大丈夫かなと思って、俺この感じででも音楽でなんかエモいとかって言われても、うん、俺はそれには乗れないわと思ってたんだけど、うん、だんだん分かったのは、その要するにこう低予算映画って言った時に、なんか俺アニメってなんとなくイメージとして、まあ、絵なんだから、要するにこう日本の実写映画では例えば爆破シーンとか、うん、なんか群衆シーンとかは実写映画でやったら金も大変だし、はいはい、もう手間がかかるし大変だけど、アニメならできると、うん、なるほど確かにアニメの方がいろいろできるんだなって思って見てたけど、よくよく考えりゃ、もし100人の群衆をアニメで描こうと思ったら100人分の群衆の動きを描く人が発生するわけだから、うん、それってとんでもない経済になるから実写どころの騒ぎじゃねえんじゃねえかっていうことを今更ですけど、これ見ながら逆にそのエキストラとか出てこないわけ、うんうん、冒頭とか特に、うん、でエキストラ全然いない道とか歩いてる時に、これ なんか普段見てるアニメと全く違う何かに見えるのは何なんだろうと思ったら、よく考えたらだからその恵まれたアニメだったら当たり前にできるエキストラちょっと入れますみたいなことをすら絞って、じゃあどこに気合い入れてるのかって言ったら、もう
音楽エキストラっていうかモブだね、モブ、
モブ、うん、まあそうだねアニメの場合ね、うん、で何に近いのかって言ったら、やっぱもうその音楽が鳴り始めた瞬間、うん、最初の、ベース鳴らして、うん、なんかそのドラムでドーンって一発鳴らした時に、うん、その瞬間に一発目の音を一回鳴らした時のその瞬間に一回カメラがこうグラッと回って、うん、要するにこうその瞬間にようやく映像がアニメ的に動き出すんですね、うん、でなんかあなるほどこの映画はそのルールで進むのね、うん、みたいな、なんかその要するにうーん、なんか音を、そうか、音っていうか音楽をアニメとしてどう焼き付けるかにこそ気合いを入れてるんだ、分かった分かったと思って、でなんかそれがそうなるとすごいこう分かりやすく、分かりやすいというか、 なんか楽しみやすくて、うん、ギターとかベースか、ベース弾いてる時の指の動きとか、あと森田君か、
はい、
指ギター弾いてる時の指の動きとかをちゃんとこんな低予算アニメだっつってんのに、そこの動きに関しては割とちゃんと描いていて、
うん、
要するにこう、ね、昔のアニメだったら多分いくらでもごまかしてた、
手がシャッシャッシャッシャッみたいな
やつやってたようなところを一切ごまかしてないアップでやり続けるみたいなことのなんか気合が、
うん、
そこねと思って見てたら、まあ、どんどんそっちの方向にこう順化されていって、うん、そのフェスシーンになった時にもう一番こうもうカメラもすごいよく動くし、うん、でなんならちょっと多分これ普通に実写映像今混ざったよねみたいなところも入ったりとかしながら、うん、ただの単調な、ね、同じリズムをずっとやってるのかと思ったら、うん、もうそれがちゃんと音楽にどんどんなっていきますよねみたいな、
うん、
すごい最後セッションだよね、うん、もうなんかセッションってファスターじゃなくて、もう途中のギターも入ってきて、単純な演奏の上でどんどん重ねていくことによって、うん、こうエモーショナルが高まっていくっていう、う
ん、ちょっとさ最後の演奏の時さ、ドラムとベースのやつがさ、なんかおかずがちょっとだけ増えてるのがいいんだよね、はい、ダンダンダンチャーンとか、こいつシンバル入れるの覚えてるね、あとベースもちょっとなんか高い方の弦とか弾いたりしてて、
そう
なんかてか微妙に演奏能力向上してんだよね。
俺音楽のことあんま詳しくない、音楽って音楽自体のこと詳しくないから、ミュージックのこと詳しくないからさ、全く分かんない、楽器とかほとんど弾いたことないから分かんないんだけどさ、いきなりさドラムポンと渡されてさ、うん、あんなにこう同じ均一のリズムで叩き続けれるもんなの、
逆にね、うん、確かに難しい
でもなんかタムとかだったらさ、うん、
ドラム難しいからね、
だからずっと結構ベースの人もなんかいい感じのところでいい感じに音を鳴らすし、
タムじゃねえ
よ、ドラムの人もずっとドンドンドンドン、それは確かに同じ音だけど、
うん、
あれずっとキープするのすげえなみたいな、
ね、てか多分ね本当に現実では何フィクションだからあり得るリアリティっていうか、うん、まあ普通に音楽始めるって言ったら好きな曲のコピーやろうぜとか、うん、まあ何どんどんどんだけじゃつまんないからいろんな展開入れてこうなんかここでドラム一回なんか分かんないけど抜くとかさ、うん、なんか分かんない他のシンバル入れるとかやるとか、うん、あえて分かんないけどあえてなんかそのこのずっと同じ単調なリズムで刻んじゃおうぜっていうなんかその前衛の意味でのなんかこう自意識みたいなのが働くんだけど、それがないっていうこの何変な意味でのパラダイスを作り上げたことによって今までマジで見たことないものが、
なんか音楽自体の説得力みたいなのがやっぱ、
うん、
なんかあるっていうか、なんか最初に鳴った瞬間に、ね、あそういやこの音いきなり鳴って、うん、同じ空間にいたらなんかこうビッてくるわって分かるし、うんうん、あそこであの場にいるこう、ね、そんなに盛り上がってない地方の音楽祭で、
うん、
あの音鳴らされてなんかとりあえずなんかみんなこうドンドンドンドンって言われて、うん、そこになんかなんとなくそれ聞いてたらなんとなく体揺れてくる人が、
うん、
でモブの中にもいたりとか、なんかあの感じ全体的にこう割とまあ音楽自体のクオリティ高く作ってるから、うん、ああ納得って思いつつ、うん、まあ、ただ、まあ、 あえて言うんだったらなんか下手で会ってほしかったようなところも、うん、
あちょっとまあ普通にプロが弾いてる
からね。そうそうそう。だからなんか割とうまいよねって思っちゃって、うん、あなんか確かにね。そうそう、なんか下手だけどエモいの方に行ってくれた方が、うん、個人的には好み的に言えば、だから相当むずいと思うし、多分無理な気もするんだけど。
う
ん
う
ん、
それ多分ね無理だと思う。う
ん、
そう
無理だとは思うんだけど、うん、でも本来だったらでもこの人たちって多分うまいわけがない、うん、わけだしなとか思いつつではあったけど、うん、まあそれ全然抜きにしても、うん、あのあれですよ。最初に一発目に音鳴った瞬間、
いや泣きましたよ。
そうそうちょっと泣きそうになったんで、うん、あのちゃんとその辺はうまい、
うるさい、
そうこういうした、こういう抗議の声を出すようにいやでも今音楽だったよ、音楽今音楽だった、
うるさい、
こういや違う、あのこうバックがこうあの取っ手のところカッカッって鳴らしてたの、うん、音楽でしたね。
トイレのね取っ手の部分をガンガンやって抗議をする
リズムをとってましたね。でもなんか結構さ多分実写だとこれできなかった、
できない、絶対にできないよね。
なんでかっていうと、多分なんだかでこの単調な演奏っていうのがさ、うん、まずこれさ最初普通の音楽系の映画ってさ最初の初期衝動ってさ、うん、何かを聴いてうん、いいなって思って始めるっていうパターンが多いじゃん、うん、それこそ青春年齢とかさ、うん、まさにラジオでこう出てたらさベンチャーズのテケテケテケテケテケテケテケってあので聞こえたからそこから始まるじゃん、うんうん、でも一切何の音楽も聞いてない、音楽じゃないところから始まるじゃん、うん、その、うん、鳴らすの音が気持ちいいっていうところから音楽になっていく話って、うん、多分実写だとそのリアリティってないと思うん、うんだねうん、だからそのただ楽器ジャーンって鳴らしただけが気持ちよくて、うん、それをひたすら鳴らしてるだけで気持ちいいっていうのと、うん、それをひたすらやり続ける高校生がいるっていうのって、うん、ちょっとまあもう少しアート映画っぽいリアリティのラインに前衛とかなんか うん、そんな感じになりそうな感じはする、前衛的な感じになりそうな気がするんだけど、でもなんかそうじゃなくてこのアニメだとなんかギリギリそこって、
まあ、やっぱ余計なもんいろいろ削り落とせるよ、ねうん、
やっぱあとこの何あのケンジは無表情で他の朝倉と太田がちょっと軽く笑ってるぐらいのあの表情を3人ともキープし続けたままあの演奏を続けるっていうのが GR の役者では絶対無理だ
よ。やっぱもっといろんなね
感情
の違いとか出てくる、
疲れとかなんかこうね出てきちゃうから、
そういうのがこう一切出ないでやるとか、だからなんか結構なんていうのかけた予算とかさ人員とかは違うけど、その気合いの入れ方とかその達成しているアニメーション表現のレベルみたいなことで言うんだったら、なんか去年の怪獣の子供とかのなんかその気合いの入り方にやっぱ近い、そのいやこれはとんでもない
手間、真逆だけど、
そうそう
逆の意味での手間、
これ誰かの人生かかっちゃってるよねっていうのがやっぱ
まあなんだこれね、
画面からやっぱちゃんと伝わってくるっていうのはすごいなと思いますけどね。
めちゃくちゃ良かったですね、
はい、あれさ、なんだっけ、森田くんのさ歌のって誰が歌ってたの？
あれよかった、なんかすごい昔のフォークっぽい、
うん、あなんか歌う人変わるじゃん、
うんうん、ララ
ララララ、あれクリストなかったあったっ
け、いや、書いてたけど
書いてたっけ、
うん、
なんか平井は神の声から急にさ、なんか歌うから、ね、あ、男だったんだみたいな、なんかロン毛だからちょっとよくわかんないっていう、
僕から音楽を取ったら何もないですからね、あれでも平井は神だと思って聞くといいなって感じでしょ、なんか。でもなんかさ、今回さ、役者の後ろにさ、
うん、あと、
キャラクターの後ろに役者の子ちょっとやっぱ 見えちゃうじゃん、どうしても。それなんかそれ知った上で見に行ってるからってもあるんだけどさ、そう、森田の平井は神と、ヤンキーの竹中直人と、うん、やっぱりケンジの坂本慎太郎はやっぱちょっとこれね、富、うん、にね、
スタンドが、ね、見えますよ。
見ましたね。
はい、なんか言おうとしたんだよ。
おやや、このディズニーランド行こうぜ。
はい。なんだっけ、なんか言おうとしたんだよ。そうなんですよ。はい。忘れちったよ。
どういた劇、まあ。
音楽、まあ割とそんな感じ。
そんな感じ。いやもっとあれですね。なんか竹木さん帽子がなんか玉野ちくちゃんっぽいですね。
あいや今日ニット帽、寒い、あの雪降ってたからニット帽買うと、うん、全然関係ねえじゃん、
ちくちゃんっぽい、
はい、しかもラジオじゃ絶対伝わらない、
これしかねえの今日喋ること、いやもっとある
でもね、音楽はね無理して言葉をね絞り出して語る
だけじゃないような話じゃないんだけど、
うんうん、まあそうね、なんか物語的にどうこうとかっていうのもなんかこうあんまりね、うん、なんていうか本当になんか音楽に奉仕してるっていうかさ、うんうん、あのマジでその最後のフェスシーンに向けて基本的にいろんな要素がこう積み重なっていって、うん、それ物語上のロジックとかじゃなくて、うんうん、 なんか要素が本当にこう一点集中して無駄が本当にないから、
うん、
なんかでも本当にいやなんかさあのドラマがない音楽が、うんイコールで音楽だとは純粋な音楽だとは思わないけど、
うん、
でも本当に純粋に気持ちいいっていうことだけで描かれてるっていうのは、うん、本当になんかある種の誠実さがめちゃくちゃある映画だなと思ったっすよ、うん、なんかその音楽で何かを表現することとか、まあ、それ何かを主張することっていうのは、うん、もちろんその音楽がこう発展していく中でそれは絶えずさ、
うん、
レゲエとかもそうだしポップもそうだしロックロンもそうだけどさ、うんまあ、その政治的なものとかとまあ絡んでたりとかするわけじゃん、
うん、
でもなんかもうその要素も別にないわけじゃなくて、例えばその、森田がさ、
うん、
初めて古武術のね、
はい、
演奏を聞くときに思い浮かぶイメージの中にはさ、あまあ、いくつか、まあ、そのレッツ・ゼペリンとかさ、あの、
ザ・フーのフーズ・ネクストのあの、モノリスみたいな
やつ。いくつかのアルバムジャケットがこうさ、うん、夢な、こう、アルバムジャケットがこう、混ざった情景ってい
うのが、うんイメージ
がね、浮かぶわけなんだけど、でも、古武術は別にそういうの関係ないからさ、本当に音を出すのが気持ちいい。なんか、うん、誰みたいにってのがない。誰みたいに彼みたいにってのがなくて、ただ今鳴らしてるのが気持ちいいっていうので、
うん、
こう、やるっていうのが、実はでも、こういう感じで音楽をやれることってさ、
逆に
レア。ないよね、う
ん。だからさ、途中でさ、なんだっけ、森田くんが太田くんに、うん、森田くんの家に行った太田くんが、うん、そこは多分ココナッツディスク吉祥寺を多分モデルにしてるらしいんですけど、うん、あの CD の棚とかね、うん、店じゃんって思ったら家なのかいってなんかあのズレとかなんかよく分かんないんですけど、ちなみにあれ外観なんかホテルカリフォルニアをそのままやってるっていうかさ、なんかそこまでやんなくてもよかったんだけど
バイト先に休みに行ったみたいな
話、俺そうだと思ってたも
ん
だった
ら、あれ家らしい、
家なんだみたいな。
だからなんかその森田くんのあのイメージとか、
うん、
とかああいうところでなんかその森田くんの家で最後さ、あのピンクフロイドじゃないキングクリムゾンのさ、クリムゾンキングの宮殿をこう貸すじゃん、
うん、
あそこからなんか意外にそういう方向に行く、僕原作読んでないから、うんうん、そういうなんか
ちゃんとしたバンドにね、
あの実はなんかここでクリムゾンがそれこそかかったり、なんか古武術かなんかわかんないけど、うん、プログレ方面に行ったりとかなんかなんのかなとか思いきやなんねっていう、うん
まあ、あの後で聞いて影響を受けたりする可能性はなくはないし、まあ、なんか新生古武術最後に立ち上げてみたいなことやってたけど、うん、なんかわかんないけど、うん、あんまうまくいかないと思うんだよね、
うん、
多分その要するに今言ってたその初期衝動とは違うものになるから、まあ分かんない、それはそれとしてうまくいくのかもしれないけど、
でも大体の青春初期衝動ものってさ、
うん、
青春音楽初期衝動ものってさ、うん、その後デビューしていくっていう方向に持ってかれると、うん、結構俺としてはでも結構萎える部分もやっぱ あるから、
そうだよね。それってなんかさ、どっちにしてもなんかちょっと萎えるじゃん、なんかそのこいつらはなんかこの後別にこの高校だけの関係で終わったんだとかいうのもなんか、
うん、
あ残念だなってなるし、うん、そのいやこの後こいつら大学行ったらなんかこうメジャーでとかなるとさ、うん、いやそんなわけねえだろってなる、うん、だけどやっぱ大橋ひろゆきの漫画っていうあのなんか、うん、あの空間でしか、 なんか存在できえないやつだからこそこの瞬間がなんかこう、うん、なんだろう、なんかその寒くないし、
うん、
なんかあの場で終わったとしてもなんか悲しくないものとしてなんかこう存在できてるし、ぶつ切りで終わってもなんならいいっていう、なんかその大橋ひろゆきの漫画性みたいなのがすごい買ってると思うんですよね。
おいたくき、
うん、
あれなんですよ、
はい、
そうですよ、
うん、
日比ロック、
はい、
1巻まで良かったじゃん。
まあまあね、あの2巻3巻ぐらいまでは面白いとこもある。
俺は2巻以降嫌なのって、
うん、
ちゃんとバンドになって、
うん、
どうやって売れようっていうか、うん、舞台が高校からライブハウスに変わるんですよ、うん、日比ロックって2巻以降って、
うん、でもあれでもなんかそのライブハウスのリアルものとしてなんかこういう問題ってあるよなとか、
でもそっから売れてく話になってるじゃん、うん、もうってなってくると、いやじゃなくてさ、やっぱあの瞬間のあの日のライブ超気持ちよかったよなで、やっぱ青春音楽初期衝動ものは終わるのがやっぱこういいなっていうのね、
うんうん、
だから70数分ぐらい以上描くべきじゃない。
リンダリンダとかな、
うん、あ
リンダリンダリンダとかな、
はい
はい、
はい、まあだから初期衝動だからね、最後の方のさ、まあ、もう一回結成しますとかなんとかっていう話されても、うん、まあ多分、まあ、そのぐらいで終わらせていくのがいいよねみたいな感じはありますけどね。
ブルーバレンタインバンド版とかみたいな、
どういうこと、
初期衝動で初めてのバンドに行くまでの話と
解散する、もうそれさよなら唇、うん、
あと火花とかってそういう感じじゃない
それさよなら唇って映画がありませんでした、
パクられたかもしれない
塩田明彦に、
塩田明彦にパクられたかもしれない、俺の頭に毒電波を送って、
今週のアイディアが、 ちょっと一足先にね、
未来の俺が考えたアイディアを、
うん、塩田明彦が
タイムスリップしてきた塩田明彦に取られたかもしれない、
うん、そうですね、まあ、または塩田明彦がやってたことをとっくに見てるからたまたまそれが浮かんだだけの可能性も、まあ、ね、ないとは言えないですけど、まあでも多分塩田明彦はパクったんだと思いますよ、ね、うん、
これは空洞、面白い、
面白くねえよこれキャラクターデザインについてなんですけど、原作だとやっぱあの大橋弘樹はフリーハンドっぽい感じで描いてるから、うん、割とこうなんだろう、あのキャラクター全員顔がさ、こう、まあ、マジでフリーハンドっていうか、なんかセッてなんかこうラフな感じなんだけど、これが今作の映画にすることによってめっちゃ図形っぽいんだよね。特に、まあ、主にケンジの
顔、ケンジの目とかやばいよね。
あと唇、口ひげがこううにゅーってなってて、うん、口がこう横線だから、うん、あの口ひげの方が口に見えるっていう、あのボンボンのヘロヘロくん問題
ミッフィーちゃん
とか、ね、あ、ミッフィーとかヘロヘロくんのどっちが目でどっちが鼻だっけって
なる。あ、それキティちゃん鼻を口だと思ってましたからね、しばらく。
あ、本当に、
あのだからバツっていう口に見えるんだけど、うん、
あれ実は口じゃないの。
あれ違うんですよ、あのこっちの上のこの三角が鼻で、鼻、ね、こっちの下のやつところが口らしいんですよ。
で、あれ口だとさ、あのパカーってさ、あのエイリアンみたいに
言えるんだよ。ストレンジャーシングスのあいつみたいな。
え、俺無理、その見方できない。
ミフィちゃん、
ミフィちゃん
でおぱーっておぱーって。
じゃあミフィちゃん常にこうへの字の
口、への字の口してるらしいよ。
へえ、なんでだろうね。ウサギなんだからこうさ、金玉みたいなさ、なんかもうね、あの春風ちゃんが最後につ
ける W みたいな
縫ってやつ。ハルケツちゃんだぬっていう、
チンコ口ね、チンコ口、
玉金ね、はい、だったらいいのにね。
なんで今訂正された、なんで今さ、
チンコじゃねえじゃん、だって玉金じゃん。
微妙に訂正された今、う
ん、いいよ別に
納得がねえわ、
はい、
はい、
っていう感じですかね。
感じですか。
そんなに まあ語りようがないんだよね。
でだから、うん、つまんないから語らないとかじゃなくて、
いやてか俺現状今年ベストです今の割と、
3本くらいしか見てないからちょっとな
んとか、うん、俺もまだなんとも言えないな、
うんうん、いや割とトップ10に入るかなって感じですね。
覚えててください、リスナーの皆さん、うん、
いやでも時点には 100% 入れるんで、
去年映画始めミスターガラスかなんかでもう今年ベストですねみたいなこと
言ってるんだよね確かにそれあるね、
言いがち。
でもそれが割とそれは初期衝動ってもんじゃないですか。なんだかんだで
映画初期衝動というよりさ、公開時期でしょ
でも2020年における初期衝動の時期ですから、
いやそれちょっと違う、システムの問題だからその M1 の一番最初に漫才したやつが1位になるシステムって一緒だから。
2020年やったぞって今やっぱ気持ちでいるけど、やっぱこう11月とかになると、ああもうなんか2020年疲れてみたいな、うん、1月はよかったなあの頃はとか思ったりするわけじゃないですか。
まあね、
そういう意味で
今年初期衝動、ちょっと1月2月ちょっと公開が立て込んでて、
初期衝動だよね、
それを初期衝動と呼ぶのであれば
初期衝動ですよ、
うん、ここから4月5月になった時にね、ちょっと
初期衝動が
なくなってね、分散しとけよってなるもんね、うん、そうしたらね、
そうなんです。
ちょっと話戻るんですけど、
あ
それパンフ読んで思ったんだけど、はい、なんか俺そのやっぱなんか一人で作ってますみたいなさ、うん、情報がすごいあったからさ、なんかよっぽどこう何へえあの言い方違うかもしれないけど、手抜くとこは抜いて作ってるんだろうなと思ったけど、うん、結構やっぱ大勢の人がかかってるっぽくて、うん、やっぱ漫画じゃねえ、アニメの作画って死ぬほど大変なんだなと思って、結構な、まあ、言うて何人数十人の人が関わっておいても7年かかっちゃうもんだなっていうのなんだけど、その中でもやっぱこう何手の抜き方がさ、例えばこれですよ、森田さんが古武術の演奏を初めて聞く時のこの髪がサラーってなってるこのところじゃなくて、結構あの作画の手間、髪の毛とかかかってると思うんだけど、ここでなんかそのメガネに入ってるこうなんだ線、
うんうん、
なんかメガネに描いてる光の線みたいなのが全く動かないですね。なんかそういうところでなんかこうあえてここは動かさないみたいなことがなんかこのなんか、まあ、いわゆる アート映画とか、うん、そういうなんかシュールな映画としてのこうなんかあの動かさないことによる逆にアバンギャルドな表現としてなんかこう、うんうん、なったりするのがすごい上手いなみたいな。
安いエロアニメとか見るとよくわかるよね。
あ普段見てるアニメってすげえちゃんと動いてんだなみたいな。
あそうか、ここだけ この話結構してるけどさ、うん、安いエロアニメ音消してみるとさ、うん、あここだけ動いてるってすごいわかるよ。
音ですげえ頑張って
た、ね、音でそうすごい頑張って盛り上げてるけど、うん、あこれ音ないと、
うん、
あすごあここだけ動いてんだみたいな。
なんか実質透明でカメラだけなんかその上から下に動いたりとかしてるだけに音足してたりとか
ね。ありますからね。
しますけどね。
確かにアニメのエンディングとかでそのパターン多いよ、うん、でかい絵描いてそれを
あのミスターペガサスみたいなペガサスと手前にいる超能力たちみたいな
そうあのなんだっけあれですよ太陽の王子ホルスの大冒険で、うん、狼が村に攻めてくるみたいなシーンだけ、うん、その手法になるんですよ、うん、大変だぞーって言ったら止めでなんかこうギュンってなんかこうカメラでズームしたり横からこうフューンってパンしてなんかごまかすところが入って
それで言うと日本には忍者武芸帳っていう
知らない
知らない、
うん、
あの大島渚さんの忍者武芸帳って、あの白戸三平っていう人の忍者武芸帳っていう漫画をアニメ化するときに、はいはいはい、予算がないっていうのもかなりやってたと思うんだけど、うん、要はもうアニメにできないって判断して、うん、漫画のコマの上をカメラがセリフと音とともに動く動かしてそっち行ったぞシャンみたいな時にカメラを横にパンするとか、うん、そういうので前編でも90分ぐらい、う
ん、全部それなので
、
あじゃあ別に何か制作時期が間に合わなくてそれやったってわけじゃなくて
全部それだけでやった忍者武芸帳っていう、まあ格好好きのアニメ映画があって、うん、それとかでもまさにその止めの上でカメラを動かすのと、まあ、音でどれだけ盛り上げられるかみたいなのは、
うんうん、だから音楽はじゃない、うん、前編手書きかつちゃんと書いて、うんうん、止めするときは完全にその動いてないですっていうシーンじゃないですか、うん、
それ
でもやっぱすごいな、うん、
新海誠ってすごいね。
いやすごいよ。
最初の星の声って二十数分だけどさ、うん、全部一人でしょ。
そうね、あれ手書きなの。
いやだからね、
詳しくないデジタルでしょ。
デジタルか、
うん、まあ、デジタルだからっていうのはあると思うけど、うん、にしてもって背景とかもちゃんと動いてるし、
うん、とんでもないよね、
うん、
ちゃんとなんか、まあ、音楽にしろ星の新海誠にしろさ、ちゃんと何あの快楽はあるじゃないですか、
うんうんうん、そうなんかちゃんと快楽があるの大事だよね。
あの、うん、00サイボーグ009リサイボーグってなんか8年ぐらい前にやったアニメ映画とかなんかの、うん、なんだ CG っぽいのを二次元化したみたいなので撮ったんだけど、うん、なんか一見快楽ありげなんだけどつまんないんだよ。
いや、やっぱね快楽ないとダメだよ。
そうそうそう、うん、っていう意味ではやっぱなんかその全部手書きでやるのが偉いとはなんか思わないし、そこになんかこう労力かかってるのって辛いなって思うんだけど、うん、やっぱちゃんとそれが作品の価値に反映されてるっていうので、うん、かなりいいっすよ。
あー、たけき、
はい、
快楽ないとダメだよ、
うん、ごめん
ちょっとやりたくなっちゃうね。
もう少しうまくやれよ。
やりたくなっちゃうんだよね。あ、だ全然ダメ、
全然似てないね。
やりたくなっちゃう。
そんな似てないことある？
あ、リスナーさん、あの我こそは坂本慎太郎のモノマネうまいっていう人、あの音声ファイル送ってください、
はい、あの坂本慎太郎声真似コンテスト、
声真似選手
呼びかけじゃ何だって帰ってくると思うなよ。
帰ってくるよね。
なんかその途中でさ、あの古美術の物質に入るときにさ、はい、あのなんだっけ、あのドアをこうバーンって外して、はい、これ置いとくぜみたいなあるじゃん、
うん、
あそことかってなんかその坂本慎太郎、確か間違ったら悪いんですけど、うん、確かなんかその原作にはないけど、うん、坂本慎太郎が声やるならこういうシーンあると面白いなって入れたっぽくて、めちゃくちゃ聞いてるじゃないですか、
まあ、確かに劇場でも普通に笑いがね、うん、ちゃんと起きるシーン。あとあの全体的になんかそのさっき の, その経済の話にもなるつながるんだけどさ、あの教室描写をさ、うん、あえてあんまりしないじゃないですか、
は
い、あれもなんかだから低予算映画のさ、うん、あの実写の低予算映画でも、うん、
クラスメイトいねえ、
そうなんとかしてクラスメイトがいない学校で成立するためにさ、
ワンシーンぐらいだよね。
そうなんかあのモニターの小美術のところに行く時だけ用意してるけど、うん、それ以外のその時も休み時間って設定で授業のシーンとか一切ないから、
小美術
ああちょっと似てる、
ね、美術
トーンは似てるね、
あざす、うん、
っていうね、あの辺とかなんか低予算映画でいかにしてこう、うん、面白くしていくかっていう意味でも、うん、なんか別に、
そうそうそう、
そういう意味では実写でも通じる、
実写でも通じる
イズムではあるんですよね、
うんうん、だからこれ結構なんかそのものづくりね、映画としてものづくりっていうかなんかね、うん、としなんかそのプロジェクト面でめちゃくちゃ面白いですよね、うん、
ミュージシャンが声優したものの中で一番ちょっと坂本慎太郎良かったかもしれないですね。
他になんかある
って言ってそんなないんだけど、あのあれブレードランナー2049の時に間のスピンオフのいくつ204ブレードランナーから2049に行くまでの間にあった出来事をアニメ化したのの中の1個で青葉一子が声優やってたのよりは良かった。
吹き替えでってこと
です
かね、ウォンテッドの吹き替えを大吾がやってた
のよりは良かった。
そういう
あとなんかのアニメでやるの、あとなんかクジラのイルカのアニメでユキが声やってた時より良かったですね。
あ、イルカのアニメでユキ、ハイドがなんかトドの声で CM やったっていうのは聞いたことある気がする。まあ、そういうね、
やっぱ坂本慎太郎なんか他のアニメも見たいもん
ね。いや本当だよね、うん、こっからなんかね分かんないけど、ね、なんかリリー・フランキー的にさ、うん、なんかこっちでもみたいな、もともとね声がいい人なわけなんだから、
う
ん、
実写でっていうか声で見たいで、うん、なんかあの、うん、 アニメ作品とか
ね。確かに、うん、実写だと、実写だぞっていうか本人だとあんま動きがねライブ以外で想像できない人だから、
ね、うん、ほら今度日本沈没のさ、うん、岩佐正明版とかでさ、うん、何もせん方がええ、
何もせん、ケンジ以上のベストキャラってなかなか出せないと思うんだよな、
まあ、う
ん、
高校生っていうのがまたいい塩梅で出ますからね、
うん、なんか単なる芸能人なんかサブカルのみんな大好きキャスト以上のものが
ありました。いや坂本慎太郎サブカルとかじゃなくてもめちゃくちゃいいですよ、
うん、いいけど俺らが喜ぶなんか最大限の人じゃないですか、
確かに
っていう以上のものがね、バークもそう言ってるし、
ね、
あとコンクサックスすごいのがさ、あの実在するバンドのさお尻ペンペンズの描かれ方が一番雑っていう、なんか
お尻ペンペンズのちょっとこうあれだよね、一応タイムテーブル載ってて、そう
そ
う
そ
う、で
なんかこう見ててさ、なんか古美術古美術ってお尻ペンペン、なんかそのちょっとなんかずらしたバンド名なのかなって言ったら、でも何回見てもお尻ペンペンズだから、あのお尻ペンペンズ出てくるのかなと思ったら本当に出てきて、
うん、
でもなんかメンバーそれぞれワンカットずつぐらいしか出てこないっていう、はい、
エンディングさ、
うん、
ドレスコードだったけどさ、 あれマーヤってさ、
え、なんかマーヤ&、あれはマーヤはあれはあのシクワボーイズの、
そうだよね、うん、シクワボーイズだよね、そうだよね、うん、だともう一人
ドレスコードがだからソロプロジェクトなんじゃない、
あ、そうなんだね、
マーヤと誰だっけ、
マーヤと時はキングブラザーズして、うん、まあリンダ&マーヤだよ、
リンダ&マーヤ、うん、シクワボーイズの
ね演奏良かったですね。はい、割となんかミュージシャン周りも結構充実していたという、
うん、
ことでございます。でも、モルタの歌これ誰やってたんだろう、本当にちょっと気になるんだろ
う
ね、
うん、なんかちょっと俺多分書いてあるんだけど、あんまどれだろうって感じ、
うん、
うん、はい、
ですね、良かったな、
うん、しみしみ
しみ、
まあ、それがですね、
うん、でもなんか普通に考えたらさ、はい、坂本慎太郎にちょっと引かせ、坂本さんに弾いてもらいたいよとかさ、うん、俺が作る側だったらちょっとなんかスケベ心で思っちゃうと思うんだけど、
演奏は別だ
よ、うん、ってなね、うん、すごい
演奏は高いよ、
うん、
なるかもしれない、
はい、感じですか、
ですか、
はい、
はい、
そんな感じで
おすすめです、
終わろうぜ、
じゃあとりあえず終わるか、
告知
どうぞ、
本日の知恵っていうラップグループをやってるんだけど、
ただ聞きづらくなってるわけだけど、
3月14日で1回ね、あの活動をちょっと1回止まるので、その後ちょっといつまたみんなでやるかわからないので、3月14日になればぜひ見に来てほしいんですけど、チケットがもう、ね、ちょっと結構本当に売り切れ、うん、っていうかもうこの時点でもしかしたらこの時点で売り切れてるかもしれないんですけど、あのもしあのちょっと来たいって人で、来たいっていう人でか、うん、ぜひリスナーの皆さんも見に来てほしいので、ちょっとよかったら
早めにね
連絡をください、はい、だけ行くぞ、
あどうも金内武です。僕のやってる聖火日っていう、演劇ユニットが僕の家、そちが汚れの家で3月20日から22日まで3日間8公演やるんで、ウィッチキャスティングっていう魔女の話やろうと思ってるんで、なんか喋れば喋るほど似てなくなってくるね、一言が限界
です、ね、そう一言そんな喋んないもん、
うん、あどうもよろしくお願いします、
はい、やんのかい、
盛る夏の人がいて聖火日です、はい、そして肉地図では
有料版
公開中です、
あと T シャツ
あごめん、あのね、あのステッカーをこうなんか有料版会員の人に送る、なんかメールくれた人送るよって言ってる人の3ヶ月ぐらい放置してるんで、
送ります、
送ります、
送るよ、
住所教えてもらってるんで、すいません、お待たせしました、
送るよ、大変だね、
はい、
やればやるほど似なくなる、
うん、
はいって感じですかね、
じゃあそんな音楽、映画音楽のエンディングは、
あなんか最近神風タクシーのエンディングをサンプリングしてなんか一曲作ったんで、ラップも入れて、
それで
僕しかラップしてませんけど、それで
KTY
神風タクシーで、
はい
はい、そんな感じです、
3本撮るとこんなローテーションになっちゃうんですね、
いやこれでもいやこれローテーションとか坂本慎太郎に寄せてる、
わー
新宿上空飛んでくコンドル、ビルの谷間アンデス山脈、雲の切れ間地球の裏、飲み干した瓶の底映る満月、新宿上空飛んでくコンドル、ビルの谷間アンデス山脈、雲の切れ間地球の裏、飲み干した瓶の底映る満月、新宿アルタ前右翼凱旋車の右側を渡る横断歩道、岸田市パイナポー1号頬張る家族一族5一行、そこの客引き、そこの客引き、客引きたちがあくびするドン ンキー法廷の前の少し狭い方直進してく勇気ある迷子どん詰まりにはそびえ立つ途方1時間おきにゴジラの方向が青定期的なカタストロフィーそれも日常晴れた昼下がり乗り込み登るエスカレーター到着チェックするチラシだなどうせ 4,5 分は遅刻だなそれまでの一曲これに決めた新宿上空飛んでくコンドルビルの谷間アンデス山脈雲の切れ間地球の裏飲み干した瓶の底映る満月新宿上空飛んでくコンドルビルの谷間アンデス山脈雲の切れ間地球の裏飲み干した瓶の底映る満月タピオカ貼っとくトッポギニンニク油野菜マシマシエスニック中華フランチャイズインドカリー国と国越えて回る寿司同じ場所にたどり着く長い旅路あの夏に飛び立った戦闘機ケイ回り年単位円単位キロ単位で走るタクシー Google マップ垂らすイボの糸その下を歩いてく人と人ポットレストランいつまであるのやっぱゲロを吐くならアスファルトこの上がイースタンプラリー獣道ここはかつて新宿駒劇お帰りただいまの間のストリートのない色光消えていくウィンドウ新宿上空飛んでくコンドルビルの谷間アンデス山脈雲の切れ間地球の裏飲み干した瓶の底映る満月新宿上空飛んでくコンドルビルの谷間アンデス山脈雲の切れ間地球の裏飲み干した瓶の底映る満月新宿上空飛んでくコンドルビルの谷間アンデス山脈雲の切れ間地球の裏飲み干した瓶の底映る満月新宿上空飛んでくコンドルビルの谷間アンデス山脈雲の切れ間地球の裏飲み干した瓶の底映る満月